人生を豊かにする30の気づき。その1。なぜ人の目は前にしかないのか。人の目は前にしかありません。生物の進化の過程で目が後ろにあっても不思議ではありません。目が後ろにあった方が後ろから迫る危険を察知して避けることができるはずです。なぜ人の目は前にしかないのでしょうか。後ろは振り向かず前向きに生きればいいという神様からのメッセージが込められているからだと考えます。後ろに目がないから前に進むしかありません。ただひたすら前へ進みましょう。できるだけスピードを意識しながら前に進めば、後ろから危険が迫っていても関係ありません。前に進むスピードが速ければ後ろから危険が迫っていても追いつけないからです。人生は一方通行です。前に進む道のりしかありません。後ろは振り向かず、ただひたすら前に進みましょう。スピードを意識して前に進むことです。人の顔はよくできたものです。人生の理想的な生き方が現れているのです。人生は前に進むことだけを意識する。人生を豊かにする30の気づき。その2。なぜ暇な時に会いましょうという言い方では会ってくれないのか。人と会う約束をするとき、どのような言い方をしていますか。いつ頃が暇ですか。暇な時に会いましょう。暇なら会おう。こうした言い方に心当たりがあれば要注意です。会ってもらいにくくなる誘い方だからです。暇な時というフレーズは禁句。暇な時という言い方がよくありません。誰でも暇な人間と思われたくはありません。暇な時間があるかと聞かれれば反射的にないと答えたくなります。暇な時間という言葉にネガティブな印象を受けます。もちろん誘う側に悪気はないのでしょうが、大切なことは相手がどう感じるかです。相手が心よく思わない言い方は避けるに越したことはありません。暇な時といえば相手は自由に時間を選べそうですが、実際は逆効果です。失礼な印象があって悪い方に誤解されやすい。会うチャンスを逃しやすくなるのです。暇な時というフレーズは禁句なのです。会う約束は具体的にする。会う約束は具体的にするのがポイントです。明日の3時はいかがですかという具体的な言い方が理想的です。いきなり時間を決めるのは失礼ではありません。むしろ相手に喜ばれます。はっきり時間を言うことで本気で会いたがっている、それだけの価値が自分にあるという気持ちが相手に伝わります。喜んで会ってもらえるようになります。時間の都合が悪ければ相手の状況を尋ねて時間を調整すればいいだけです。些細な言い方で出会いが変わるのです。会う約束は具体的にする。人生を豊かにする30の気づき。その3。なぜ全部好きと答えてはいけないのか。どれが良かったですか。どれが美味しかったですか。何かを食べたり使ったり体験したりした時、感想を聞かれることがあります。この時よく聞かれる定番のフレーズがあります。全部好きという一言です。似たようなパターンとして、どれも好き、どれも良かった、すべて素晴らしかったという答え方も同じとみなします。分け隔てなくすべてを肯定する答え方です。よく聞かれる答え方ですが、注意が必要です。全部好きならいいではないかと思うかもしれませんが、よくありません。社交辞令に聞こえるからです。全部好きは社交辞令に聞こえる。理想的な答え方に思えますが、そうではありません。お世辞に聞こえます。表面的な言葉に聞こえます。完璧な答え方はかえって嘘のように聞こえます。当たり障りのない答え方をすると社交辞令と思われるのがオチです。全部好きという言葉は心に響きません。印象に残らなければないも同然です。当たり障りのない答え方をすると相手の印象に残らないのです。悪気があろうとなかろうと関係ありません。悪気はなくても社交辞令と受け止められやすい現実があります。もし全部好きという答え方に心当たりがあるなら注意してください。知らないうちに社交辞令と思われ、不本意な誤解を招いている可能性があります。全肯定は全否定の裏返し。全部好きは一つも印象に残っていませんと同じことになります。つまり全部好きではないと同じことです。きちんと答えるのが面倒くさいというニュアンスとして受け止められ、悪い誤解を招くこともあります。全部好きというフレーズは禁句にしましょう。全肯定は全否定の裏返しです。言いたくなってもぐっと喉のところで止めておくのが賢明です。具体的に一つ挙げることで印象に残る。どうすれば相手の印象に残るのか。具体的に一つ挙げることです。ここがいいと思ったところを挙げましょう。特に気に入ったところを一つ挙げれば社交辞令に聞こえません。人の心を動かすのは具体性です。具体的に答えるから本音で語っているように聞こえます。本当に全部が好きな時はどう答えるか。もちろん嘘ではなく本当に全部が好きということもあるでしょう。その場合も具体的に答える点は同じです。 どれも好きですが、特にこれが好きです、という言い方をすればいいでしょう。全部が好きとはいえ、レベルに差があるはずです。少し好きなところもあれば、大好きなところもあるでしょう。どれも好きなら、一番好きなところを挙げてください。感想を聞かれたら、全部好き、ではなく、これが好き、と具体的に一つ挙げる。人生を豊かにする30の気づき。その4。なぜ服装によって建物に入る前の脱着マナーが異なるのか。ビジネスで企業を訪問する際、スーツは建物に入る前に着るのがマナーです。よほど暑い状況を除いてスーツを着てから訪問しましょう。外のお手洗いで身だしなみを整えてから企業を訪問するとスムーズです。一方、コートの場合は逆です。企業を訪問する際、コートは建物に入る前に脱ぐのがマナーとされています。さて、ここで一つ疑問が浮かびます。どちらも服ですが、心がけるべきマナーは逆です。スーツは着てから入りますが、コートは脱いでから入ります。なぜ服装によって建物に入る前の着るべき、脱ぐべきというマナーが異なるのでしょうか。理由は正装であるかどうかです。ビジネスにおいてスーツは正装である一方、コートは正装ではありません。スーツは必須ですが、コートはあくまで任意。ビジネスで企業を訪問する際、スーツの着用は必要ですが、コートは正装ではないため、脱ぐのがマナーとされています。もう一つ加える理由として、コートについた汚れを建物の中に入れないという意味もあります。以上の理由のため、スーツとコートでは建物に入る前の脱着マナーが異なるのです。スーツとコートでは建物に入る前の脱着マナーが異なる理由を理解する。人生を豊かにする30の気づき。その後、なぜあなたの人生はいいねの連続なのか。SNS ではいいねの機能があります。いいねとはポジティブ評価を表します。いいねの数が多ければ多いほどその行為が認められたことになります。素晴らしいことや面白いことを公表すれば多くのいいねがつくでしょう。いいねの数が多ければ多いほど認められた感があります。認められた、注目されている、自分のしていることは正しいと嬉しい気持ちが湧いてくるはずです。自分の生き方にいいねをしよう。あなたがすべきことは自分の生き方にいいねをすることです。普通、いいねは人に向けてするものですが、自分に向けていいねをしてください。おかしなことではありません。自分の生き方にいいねをすることは自分で自分の生き方を認めることになります。自分の第一応援者は自分でなければいけません。楽しいことや面白いことだけではありません。頑張ったことや努力したこともいいねをしましょう。自分を応援することでますますパワーが湧いてきます。自分で自分を認めることで自己肯定感も高まります。人生の醍醐味というキーワードを使えば何でもいいねになる。ネガティブな出来事は評価できない。辛いことばかりでいいねとは言い難い状況もあるでしょう。自分の人生は嫌なことばかり。不幸な人生だ。嫌なことが多くて不幸の連続で自分の人生に絶望を感じている人もいるかもしれません。ここで活用してほしいキーワードがあります。人生の醍醐味というキーワードです。ネガティブな出来事があったときは人生の醍醐味というキーワードを使ってみてください。不思議と受け入れられるようになります。例えば辛いことがあって落ち込んでいるとします。辛いことに対して人生の醍醐味と思ってください。ポジティブなニュアンスが生まれいいねと思えるでしょう。悲しいことがあって涙を流しているとします。悲しいことに対して人生の醍醐味と思ってください。ポジティブなニュアンスが生まれいいねと思えるはずです。嫌なことでも不幸なことでもそこに意義を見出せばポジティブに感じてきます。人生の素晴らしさは楽しいことや嬉しいことだけではありません。苦しいことや悲しいことも人生の醍醐味と思えば全てポジティブな意味に変わります。だからいいねをするのです。人生の醍醐味というキーワードを使ってどんどん自分の生き方にいいねをしましょう。あなたの人生はいいねの連続。あなたに降りかかる全ての出来事は人生の醍醐味というキーワードを使えばいいねに変わります。これだけのことです。どんどん自分の生き方にいいねをしてください。ポジティブな出来事だけいいねと認めるのではありません。ネガティブな出来事であっても人生の醍醐味として受け止めていいねをしましょう。自信が湧いてきて生きる力がみなぎってきます。日常のすべてが輝いて見えてきてますます生きるのが楽しくなるでしょう。苦しいことや悲しいことがあっても人生の醍醐味と思えばワクワクする気持ちが止まらなくなります。あなたは24時間365日いいねのシャワーを浴び続けられます。あなたの人生はいいねの連続なのです。自分で自分の生き方にいいねと声をかけ応援する。人生を豊かにする30の気づき。その6。なぜ有名人には薬物に依存する人が多いのか。有名人になれば孤独から抜け出せると思うなら大間違いです。有名人ほど孤独を感じている存在はありません。心の穴を埋めるためだけに有名になろうとすると失敗します。有名になるのは孤独になることです。 有名人になると多くの人から愛されそうになりますが、実際は反対です。有名になるほど一般人とのギャップが大きくなります。確かに知名度は上がりますが、愛されるとは別です。動物園にパンダを見に行くことはありますが、パンダを愛しているわけではありません。うわ、すごい。で終わりです。有名人になるほど客寄せパンダになります。有名人は一般人と立場の差が大きいため、自分の気持ちを理解してくれる人がいなくて孤独を感じています。有名人になるほど一般人とのギャップはさらに大きくなり、自分の気持ちを理解してくれる人が少なくなります。余計に孤独を感じます。人間関係には似通った者同士が自然と寄り集まる法則があります。立場が同じなら気持ちを共有しやすく心地よいからです。しかしあまりに有名になりすぎると似通った人さえいなくなります。気持ちを共有できる人がいなくなります。何より有名になるのは重大なデメリットがあります。一度有名になってしまうと無名に戻れないことです。ある程度有名になると忘れてくださいと言っても忘れてもらえません。もう一般人には戻れず、どこへ行っても客寄せパンダです。自分はもう一生涯孤独なのかと絶望します。この時真っ暗な孤独を感じるのです。あまりにも強い孤独に耐えられず、現実を忘れようとして求めるのが薬物です。大物俳優やハリウッドスターが薬物に依存してしまうのもそういう理由からです。そういう事実を知った上でテレビを見ると有名人を見る目が変わります。カメラの前では仕事として明るく元気に振る舞っていますが、実は死ぬほど深い孤独を感じているのです。有名人の孤独を理解する。人生を豊かにする30の気づき。その7。なぜあの人はあまり勉強していないのに成績がいいのか。あまり勉強していないのに成績がいい人がいます。特別がむしゃらに勉強している様子はありません。授業を受けているところは見かけますが、それ以外は友人と遊んでいたり部活動を楽しんでいたりします。他の人と同じ様子があって、がっつり勉強している様子はありません。いつも涼しそうな顔をしてマイペースを楽しんでいる様子すら見受けられます。にもかかわらず抜群に成績がいいのです。もともと頭がいいからだと思っていませんか。いいえ、違います。私とは頭の出来が違うと羨ましくなるところではないでしょうか。勉強しているところを見かけないからといって生まれつきの天才というわけではありません。不思議な裏技を使っているようにも見えますが、それも違います。あまり勉強していないのではなく、そう見えているだけです。実は、陰でしっかり勉強を頑張っています。あなたの前で勉強している姿を見せていないだけです。塾や自宅での勉強に時間を割いています。食事中や入浴中にも勉強をしていることもあるはずです。遊ぶ時間があるのは集中力があるからです。高い集中力を発揮すれば、短時間であっても質の高い勉強が可能となります。そういうところは表に出ないので見えません。成績がいい人に限ってあまり勉強していないが口癖です。この言葉を真に受けてはいけません。陰では必死に勉強していると正直に言えば、ガリ勉の印象が強くなったり、嫌味を言われたり、仲間外れにされたりしかねません。できるだけ普通の人を演じるためにも、あまり勉強していないが定番の口癖になっています。生まれつきの頭の良し悪しにそれほど差はありません。記憶力や集中力の差はあっても微々たるものです。結局のところ勉強しているかどうかです。勉強していないように見せているだけで、陰ではしっかり勉強に打ち込んでいて、地道な努力を積み重ねています。相手の様子から判断しないことです。成績がいい人に頭がいいねというのは失礼です。頭がいいのではなく勉強をしているのです。成績がいい人には努力家だね、たくさん勉強したんだね、陰では頑張っていたんだねと言った方が喜ばれます。そもそも勉強は陰でするのが基本です。勉強は学校だけでするものではありません。勉強は予習と復習が重要であり、予習も復習も学校以外で行います。自宅、塾、図書館など人目の少ないところでするのが基本ですから、あまり勉強するところを見かけないのが一般的です。そのため成績がいい人ほど勉強しているように見えない状況になります。成績を上げたいなら、やはり勉強をするに尽きるのです。あまり勉強していないのに成績がいい人の本当の努力に気づく。人生を豊かにする30の気づき。その8。なぜ旅行の時は底力が出るのか。なぜ旅行の時はあれほど底力が出るのでしょうか。あまり眠れなかったと寝不足であっても、現地に着くと急に目が冴えて、さあ行くぞとなります。観光地を歩き回ってもう疲れたと思いつつも、次の観光地に着くとよし行ってみようとなります。寝不足であっても旅行の時なら頑張れます。観光地を回って歩き疲れていて寝不足であっても、旅行の時は異常なほどパワーが出ます。旅行の時は底力が出やすいのか不思議です。なぜ旅行の時は底力が出るのか。それはとにかく楽しんでいるからです。旅行は楽しいことの連続です。見るもの、聞くもの、触れるものがすべて新鮮で刺激的。楽しみで楽しくて一日中ワクワクが止まりません。旅行が楽しい。新鮮な刺激が快感。 楽しんでいるときは寝不足だろうと疲れが残っていようと底力が出ます。もちろん旅行では不安や緊張もありますが、そうした不安や緊張すら楽しみとしているはずです。底力を出したいなら楽しむことを思い出してください。すでに楽しんでいるならもっと楽しめるように工夫してみてください。楽しむことは底力を発揮するためのスイッチ。つまらなくて困ることはあっても、楽しくて困ることはありません。旅行の時のように純粋に心からワクワクして楽しむのです。そうすれば寝不足だろうと疲れていようと、体からパワーが湧いて底力が出ます。楽しむことはネガティブを吹き飛ばすだけでなく、潜在的な力を引き出す力があります。楽しんでいれば人は信じられないような力を発揮できるようになっています。底力を発揮するなら楽しむことを思い出してください。楽しむことに集中して底力を発揮する。人生を豊かにする30の気づき。その9。なぜ海を見ると眠くなるのか。海の映像には眠効果があります。自然系の映画やテレビ番組では時々海の映像が流れることがあります。果てしなく広がる海だったり、穏やかな海中の光景だったりです。心地よい波の音、魚たちが泳ぐ様子、青々とした綺麗な水色、綺麗な青が画面いっぱいに広がると心が癒されていきますね。自分が魚になって海の中を泳いでいるような気分になるものです。さて、しばらくすると私たちはある魔法にかかることになります。心地よい眠気が襲ってくるのです。次第にうとうとしていき、自然とまぶたが下がっていくでしょう。だんだん眠くなってきて意識がなくなってくる。睡眠のスイッチが入ったかのようです。昼間であっても海の映像を見ているとだんだん眠くなってしまうから不思議です。自分でもどうしたものかと思ってしまいます。そんな不思議な経験があるのではないでしょうか。海を見ると眠くなるのはお母さんのお腹にいた頃を思い出すから。なぜ海を見ると眠くなるのか。それはお母さんのお腹の中にいた頃を思い出すからです。私たちの記憶は生まれた時から始まるのではありません。お母さんのお腹の中にいる頃から始まります。自分では覚えていなくても脳の奥深くではきちんと覚えています。心地よい海の映像を見ているとお母さんの体内にいた頃の記憶が蘇ってきます。羊水の中にプカプカ浮かんで心地よく眠っていた頃を思い出します。無意識のうちにそういえばこんな感じだったよねと思い出し、自然な眠気が襲ってきます。覚えていないようできちんと覚えているのですね。自分が生まれた場所を思い出すことで心地よい眠りに誘われます。私たちの血の中にも海が存在している。お母さんの体内の環境は海の環境とそっくりです。海のことを母なる海と呼ぶことがありますが、まさにその通りです。私たちにとって海は原点です。心地よい海の映像を見ながらお母さんのお腹にいた頃を思い出してください。たっぷりイヤイヤされてください。ああ、なんて心地よいのでしょう。無理に逆らわず自然のままに受け入れてみましょう。そこにはあなたの原点があります。私たちの血の中にも海が存在しているのです。海の映像を見ながらお母さんのお腹の中にいた頃を思い出す。人生を豊かにする30の気づき。その10。なぜアパレル店員は積極的な接客を仕掛けてくるのか。アパレルショップに行くと、店内に入るや否や店員が近づいてきて接客が始まります。いらっしゃいませ。お仕事の帰りですか。そちらは出たばかりの新作です。お願いしてもないのに詳しい案内が始まったり、勝手にお勧めされたりして買い物のペースが乱されます。店員さんからの接客を鬱陶しく思う人もいるかもしれません。ガツガツ売り込みをされているようで苦手に感じる人もいるはずです。一人でゆっくり見たいのになと思うことがあるでしょう。わざと買い物の邪魔をしているのといった印象を受けることもあるかもしれません。アパレル店員の積極的な接客が苦手な人も多いのではないでしょうか。これには理由があります。購入の邪魔をするために声をかけているわけではありません。店員さんはあくまで販売員でありサービス業ですから、お客様に声をかけて買ってもらうことが仕事です。そのために店員さんは積極的に声をかけて購入の後押しをすることになっています。また上の人から積極的に声をかけるようにといった指示を受けていることも少なくありません。お客様に声をかけず放置していると上の人から仕事をサボっているように見えて誤解されます。お店の売り上げに貢献しないといけない、お客様に嫌がられるかもしれないが指示されているので仕方なく声をかけている、販売員としての立場や事情があるため積極的な接客姿勢を見せてくるのです。アパレル店員から接客をされてもムッとしないでください。店員さんの立場や事情を考えれば声をかけられるのは当然のことです。普通に仕事をしているだけだよね、上からの指示には逆らえないよねと思えばいいことです。裏を返せば真面目にきちんと仕事をしている姿です。接客が不要であれば接客は不要です。ありがとうございますと一言を言えばいいだけです。店員さんはきちんとお客さんの気持ちを尊重してくれます。すぐ接客を控えてくれ、自分のペースで買い物をすることができるようになります。 販売員の立場や事情を理解すればイライラすることもないのです。アパレル店員が積極的な接客を行う事情について理解する。接客が不要であれば接客は不要です、とお願いする。人生を豊かにする30の気づき。その11。なぜプロと呼ばれる人は仕事に関係ない遊びをしているのか。プロは生活のすべてを仕事に捧げているように思われがちです。遊ぶ暇などなく24時間365日ずっと仕事一色の日々を送っていると思われます。遊びをするにしてもできるだけ仕事に関係している遊びをしていると思うかもしれません。しかし実際は違います。プロと呼ばれる人は生活のどこかで仕事に関係ない遊びをしているのが定番です。楽器を演奏したり旅行に出かけたりスポーツを楽しんだりです。休日は創作活動に打ち込んだり舞台やミュージカルを鑑賞したり映画館や美術館に足を運んだりです。読書の習慣があるのはもちろんですが、仕事とは全く関係ないジャンルの本を読むことも少なくありません。なぜプロと呼ばれる人は仕事に関係ない遊びをしているのか。仕事と関係ない遊びはリフレッシュやストレス解消になります。しっかり仕事をした後はしっかり息抜きです。仕事と関係ない遊びだからこそ完全に仕事を忘れることができ、リフレッシュやストレス解消もスムーズに実現できます。また仕事と関係ない遊びは視野や価値観を深めるチャンスになります。仕事一色では同質の情報に偏りますが、仕事と関係ない遊びをすると異質の情報が入ってきます。異質の情報が新しい刺激となって視野や価値観が広がります。想像力や発想力が豊かになって仕事に役立つ気づきやアイデアにつながることがあります。行き詰まっていた仕事の打開策がひらめき、大きなブレイクスルーにつながることも少なくありません。仕事と関係ない遊びであっても間接的に仕事に生かされることになるのです。プロになりたいなら仕事一色ではいけません。真面目なのはいいのですが、真面目すぎるのはよくありません。一つでいいので仕事に関係ない遊びをしましょう。二つも三つもある必要はなく、一つでいいのです。仕事に関係ない遊びはプロになるための条件の一つです。仕事一色を心がけるのではなく、たまには仕事に関係ない遊びを楽しむ。人生を豊かにする30の気づき。その12。なぜハッピーエンドの最終回だけ見ても感動できないのか。感動を生む要素の一つにハッピーエンドがあります。念願の勝利シーン、奇跡の逆転シーン、感動の再会シーンなど様々な種類のハッピーエンドがあります。アニメやドラマのシリーズといえばハッピーエンドで締めくくられるのが定番です。トラブルがうまく解決して円満な形で整います。主人公が幸福な生活を送ることになって終わるものであり、めでたし、めでたしで締めくくられます。しかし、ハッピーエンドだからといって、感動を生むとは限りません。例えば、いきなりハッピーエンドのシーンだけを見たとして、感動するでしょうか。いえ、ほとんど感動がないに違いありません。いくら幸せで円満な終わり方であっても、いきなり最終回だけ見たところで、ふん、よかったね、となるでしょう。幸せな形で終わっているのは分かっても、ぐっと込み上げるものがなく、淡々と感じるはずです。なぜ、ハッピーエンドの最終回だけ見ても、感動できないのか。物語がないからです。どれだけハッピーエンドの最終回であっても物語がないと感動はゼロです。人を感動させるためには物語が必要です。たくさんのトラブルを乗り越えてきたよね。大変なことが多かったけどようやく実を結んだね。本当に長い道のりだったよね。うんうん、よかった、よかった。頭の中でいろいろな場面が走馬灯のように浮かぶから最終回の実を結んだ場面でぐっと心が動かされます。涙腺が緩んで気づくとボロボロ涙がこぼれ落ちています。映画、タイタニックのラストといえば、時計のある階段でローズがジャックと再会するシーンです。途中の物語を飛ばして、いきなり、このシーンだけ見ても感動しません。出会いがあり、困難があり、別れがあり、そうした紆余曲折の物語を知った上で見るから、どっと大粒の涙が吹き出します。ハッピーエンドだけこだわるのは、愚の骨頂です。感動を生むためには、ハッピーエンドより物語に力を入れてください。ハッピーエンドの感動は、紆余曲折の物語があってこそ、生まれます。ハッピーエンドも大切ですが、物語はもっと大切なのです。物語を大切にする。人生を豊かにする30の気づき。その13。なぜ楽しかった過去を思い出すと息苦しくなるのか。気持ちを明るくするためには、楽しいことを考えることが大切です。ただし、楽しいことなら何でもいいわけではありません。問題は過去か未来かです。例えば、楽しかった過去を思い出すと息苦しくなった経験はありませんか。楽しいことを考えているにもかかわらず、なぜかため息が出ます。楽しかった過去を思い出すのは相対的に今はつまらないと言っているようなものです。今を否定しているわけではありませんが、遠回しに今を否定している状態に近いのです。もちろん、たまには旧友と懐かしい思い出を楽しむのはいいでしょうが、やりすぎには注意が必要です。子供は過去を振り返りません。常にこれからのことを考えています。だから、いつも元気で生き生きしています。大人はこうした子供の心がけを学ぶ必要があります。過去はもう終わったことです。 いくら楽しかった過去とはいえ、終わったことを闇雲に思い出しても仕方ありません。大切なのはこれからです。人生は有限です。限りある貴重な体力や時間は過去より未来のために使う方が建設的です。楽しいことを考えるなら、楽しかった過去より楽しくなる未来を考えましょう。これからの未来がもっと楽しみになるように今できることをします。自分の未来にワクワクしましょう。その時本当の意味で明るい気持ちになるのです。楽しかった過去より楽しくなる未来を考える。人生を豊かにする30の気づき。その14。なぜあの参拝者は拝むのが長いのか。神社で参拝の際、時々拝むのが長い人を見かけることはありませんか。自分の場合は10秒くらいであっさり終わるのに、あの人はやけに長く拝んでいるな。ブツブツ口元が動いていて小声が聞こえてくることもあります。中には1分以上拝み続けている人もいます。参拝者の中にはしっかり拝んでいる人がいるものです。しっかり拝んでいる。何を拝んでいるのだろう。不思議に思うかもしれませんが、おかしなことではありません。実を言うと、拝むのが長くなるのは自然なことです。神社で神仏に拝むことは3つあるからです。報告、感謝、宣誓です。報告、感謝、宣誓は拝む時の基本。報告、感謝、宣誓は拝む時の基本です。それぞれの役割について見ていきましょう。1. 報告。まず、自分の近況を報告します。最近あった出来事の中から神仏に伝えたいことを心の中で念じます。出来事の良し悪しは関係なく印象的な出来事を報告しましょう。念願の内定をいただきました。ようやく就職活動が終わります。無事、大きな仕事を終えることができました。今はほっとしているところです。来年の春、結婚することになりました。相手は素晴らしい人です。もうすぐ我が子が小学校に上がります。子供の成長が楽しみです。特別な出来事がなければ、おかげさまで無事平穏な日々を送っております、と伝えるといいでしょう。2. 感謝。感謝すべきことを思い出し、心の中で念じましょう。いつも見守ってくださりありがとうございます。素晴らしいご縁を与えていただきありがとうございます。希望に満ちた日々を与えていただきありがとうございます。心を込めて一言一言じっくり感謝の言葉を述べましょう。3. 宣誓。最後に宣誓を述べます。次は〇〇を目標として努力をしていきます。ご先祖様の名に恥じぬよう精進いたします。これからもベストを尽くしてまいります。〇〇を使命として努力を重ねていきます。はっきり宣言して神仏の前で誓います。言葉を濁さずはっきり意思を表明することが大切です。神社で拝む際は報告、感謝、宣誓の3つを過不足なくゆっくり落ち着いて念じましょう。するとどうでしょう。この3つを念じるとそれなりの時間がかかるはずです。内容によっては1分くらいかかっても不思議ではありません。拝むのが長い参拝者は報告、感謝、宣誓の一つ一つをじっくり丁寧に伝えています。だからつい拝むのが長くなってしまうのです。神仏に向かって報告、感謝、宣誓の3つを述べるとしっかり参拝をすることができます。お墓参りの際も報告、感謝、宣誓が大切。報告、感謝、宣誓が大切なのは神社の参拝だけでなくお墓参りの際も同様です。お墓参りで手を合わせるときも天にいるご先祖様に向かって報告、感謝、宣誓の3つを伝えましょう。やはり自然と時間が長くなることでしょう。お墓参りでも長く拝んでいる人を見かけたら報告、感謝、宣誓を述べているに違いありません。順番は入れ替わって構いません。基本順は報告、感謝、宣誓ですが入れ替わっても構いません。感謝、報告、宣誓、報告、宣誓、感謝になっても3つの過不足がなければきちんと拝んだことになります。参拝やお墓参りの際は報告、感謝、宣誓の3つをしっかり伝えるようにしましょう。これであなたも素晴らしい参拝者の仲間入りです。参拝やお墓参りの際は報告、感謝、宣誓の3つを伝える。人生を豊かにする30の気づき。その15。なぜ人は歴史の勉強をするのか。あるところに歴史の勉強は無駄だと思う学生がいました。彼は歴史の先生にこう問いかけました。なぜ歴史の勉強をするのですか。歴史の勉強なんて意味がないですよ。過去の話を知ったところで何の役にも立ちません。それを聞いた先生は顔を真っ赤にして学生の顔を平手で叩きました。何をするんですか先生。痛いじゃないですか。すると先生はまた生徒の顔を平手で叩きました。もうやめてください先生。何が言いたいんですか。先生がまた手を振り上げた瞬間、学生は思いもしない行動に出ました。平手打ちをしようとする先生の手を掴み叩かれるのを防いだのです。ようやく先生は口を開きました。これが歴史を学ぶ意味だと。歴史をなぜ学ぶのか。過去の過ちから同じ失敗を未然に防ぐためです。 現代の問題の多くは過去を振り返ると同じようなパターンが見つかります。人生80年に対して人の歴史は2000年以上もあります。過去は現代社会の問題を改善する回答の宝庫です。当時の解決策を知ることで苦しみから抜け出す突破口が見出せます。だから人は歴史を勉強するのです。人生に苦しんだ時は歴史の勉強をしましょう。過去を振り返ると同じような過ちのパターンが見つかります。当時の解決策を知ることで苦しみから抜け出す突破口が見出せるのです。人生が嫌になったら歴史の勉強をして答えを見つける。人生を豊かにする30の気づき。その16。なぜ大きな仕事は一人でやってはいけないのか。大きな仕事を一人でやろうとしていませんか。大変そうだけど一人でやろう。多分なんとかなるだろう。ちょっと待ってください。それはよくありません。大きな仕事は仲間と協力しながら取り組んでいくものです。小さな仕事ならいいのです。簡単ですぐ終わるでしょう。自分の考えで判断、決定して処理してもいいでしょう。最初から最後まで一人で担当した方が手っ取り早いでしょう。小さな仕事は責任も小さいのでうまくいかなくても修正も簡単でしょう。やり直しが効くことも多いはずです。しかし、ここでよくありがちな落とし穴があります。自分の力を過信して大きな仕事も一人でやってしまう傾向があるのです。大きな仕事を一人でするのは単なる思い上がり。大きな仕事は小さな仕事の集まりだよね。小さな仕事が一人でできるなら大きな仕事も一人でできるだろう。確かに大きな仕事は小さな仕事の集まりです。小さな仕事ができるならあとはその積み重ねなので大きな仕事もできそうな気がします。コツコツ地道に進めれば不可能ではないでしょう。大きな仕事であっても自分を信じて一人でやろうとしがちです。これは違うのです。自信ではありません。自意識過剰です。うぬぼれであり思い上がりです。一人でできる仕事には限界があります。大きな仕事は一人でやれる、やれないという問題ではありません。むしろやってはいけないことです。大きな仕事は仲間と協力しながら取り組んでいくもの。大きな仕事は一人でやるものではありません。仲間と協力しながら取り組んでいくものです。一人でやるには荷が重すぎます。大きなストレスに悩まされることでしょう。量も多いので時間がかかりすぎます。責任も大きすぎます。そもそもすべて一人で抱え込むと納期に間に合わない可能性も高くなります。自分の力だけで仕事ができると思っているなら誤解です。時間も体力もスキルも一人の力は程度が知れています。自分の能力を過信せず謙虚に考えることが大切です。大きな仕事の場合はチームワークで取り組もう。大きな仕事は一人で取り組んではいけません。チームワークで取り組みましょう。メンバーを集め組織を作ってチームワークで進めましょう。上手に人の手を借り、メンバーと力を合わせて取り組むことです。スポーツの団体競技はチームプレーが大切ですが、大きな仕事でも同じです。上手に人の力を借り、メンバーと力を合わせてチームで進めていくのです。そうすれば、大きな仕事であっても素晴らしい結果を発揮できます。小さな仕事が一人でできるからといって、大きな仕事まで一人でしないことです。一人でできることでも、あえて一人で取り組みません。一人でするより人の力を借りる方が謙虚です。素晴らしい仕事を成し遂げたいなら、なおさらチームワークで取り組むことです。不得意なところは得意な人に任せた方がいい。大きな仕事となると一つくらい自分にとって不得意なところが出てくるものです。不得意なところであっても無理やり自分で頑張るのも悪くありませんが、それは仕事の質を下げることになります。つまらないプライドを捨てることです。不得意なところは得意な人に任せた方がいい。大きな仕事は小さく分けて、それぞれの人が自分の得意分野に集中するのが理想です。その方が仕事がスムーズに進み、仕事の完成度も高くなります。大きな仕事は人の手を借りるのが成功法。人の手を借りることは恥でも罪でもありません。惰性でも敗北でもありません。当たり前のことです。そうする方がいいのです。大きな仕事は人の手を借りるのが成功法です。複数メンバーとタッグを組んでチームで進めた方が仕事のスピードが速くなり質も上がります。仕事を小さく分けてそれぞれの得意分野に集中した方がいい。体力の節約だけでなく時間の節約にもなります。チームで進めれば一人当たりの仕事量が減ることで余裕が生まれます。余裕ができれば笑顔になれたりリラックスができたりします。結果としてスムーズに大きな仕事を達成できます。チームワークを実現するから素晴らしい仕事も実現できるのです。大きな仕事は一人でできても一人で取り組まず人の手を借りながら進めていく。人生を豊かにする30の気づき。その17。なぜ私たちは大切と分かっていても見落としてしまうのか。なぜ私たちは大切と分かっていても見落としてしまうのでしょうか。それは当たり前と思う心理に隠されています。 一般的に重要であることほど頻繁に目にします。重要なことですから日常のいろいろなところで見聞きできます。人から聞いたり本で読んだりします。テレビで見たり学校で学んだりすることもあるでしょう。ここなのです。日常で頻繁に触れすぎるため脳が吉を実施済みと勘違いしてしまうのです。当たり前だからできているとは限りません。知っているとできているは別です。当たり前と思うことをできていると勘違いして見落としてしまう。だから大切であればあるほど見落としやすくなります。重要なことだから繰り返し強調した結果見落としやすくなるという逆効果を生んでいます。皮肉であり難しい問題ですね。そこで一つ提案です。あなたは本を読むとき大切だと思ったところだけ印をつけているでしょう。もう一つ条件を加えてください。大切だと思った部分だけ印をつけるのはでなく当たり前と思った部分にも印をつけるのです。できれば当たり前と強く思った部分ほど強調して印をつけてほしい。当たり前と強く思うことほど重要性が高い傾向が強いからです。そうすれば当たり前を見落とさずに済みます。当たり前だけどできていないという事実に気づき次から行動しようと心がけるきっかけになります。取り返しのつかないミスを未然に防げるのです。当たり前と思ったことに赤ペンで印をつける。人生を豊かにする30の気づき。その18。なぜ過去の栄光を自慢すると虚しさを感じるのか。過去の栄光なんて自慢しないことです。過去に輝かしい栄光があるとつい人に言いたくなるでしょう。すごいと思われたい気持ちがあればなおさらです。これだけ頑張った。これだけの成果を出した。自分を大きく見せたくてつい自慢したくなることもあるでしょう。しかし過去の栄光を自慢するとその後虚しさが襲ってきます。なぜか暗い気持ちになりため息が漏れる。自慢している最中は上機嫌でいられても話し終わってしばらくすると言いようのない空虚感に襲われるのです。なぜ過去の栄光を自慢すると虚しさを感じるのか。すればするほど相対的に今がみすぼらしく感じるからです。過去の栄光を自慢することは今は輝いていない、今は自慢できるような栄光がないと言っているのと同じです。過去の栄光を自慢すればするほど今が暗くくすんで感じられるようになります。そして虚しさや空虚感に襲われるのです。過去の栄光なんて自慢するものではありません。元気が奪われ暗い気持ちになるだけです。そもそも自慢話は人間関係にもマイナスです。聞かれてもいないのにずけずけ自慢していると周りから鬱陶しく思われるでしょう。自己顕示欲が強いと思われるのがオチです。あまりしつこいとうんざりされ煙たがられます。過去の栄光を自慢することは心の健康にも人間関係にもよくありません。考えるのはこれからの未来にしましょう。過去に輝かしい栄光があったとしてももう終わったことです。確かに素晴らしい過去があったのかもしれませんが、あくまで過去の話です。過去は過去であり、今は今です。過去を振り返ってばかりいると、目線が後ろ向きになってしまい、今がおろそかになってしまいます。そこにリソースが奪われ、今に向ける集中力が損なわれてしまいます。大切なのは、今、であり、これからの未来、です。将来の夢を語りましょう。目指している目標について話しましょう。生きているのは今であり、やってくるのは未来です。時間は前にしか進まないのですから、目線は常に前を向いていることが大切です。過去の栄光は、聞かれたら答える、ちょっとした昔話で紹介する、という程度にしておくのが賢明です。過去の栄光を自慢しない。過去の栄光を話すなら、聞かれたら答える、ちょっとした昔話で紹介する、という程度にしておく。人生を豊かにする30の気づき。その19。なぜ、陳腐なギャグを笑えないのは問題なのか。陳腐なギャグを言われたとき、あなたは笑うタイプですが、笑わないタイプですか。陳腐なギャグはつまらなくて、面白いところがないように思われます。笑いたくても、笑えないかもしれません。寒い、つまらない、面白くない、と冷たいリアクションを返す人もいるでしょう。それを面白いと思っているの。と相手を責める人もいるかもしれません。笑ってなるものか、と反抗的な態度を見せる人もいるかもしれません。笑えないのは、陳腐なギャグを言った人に問題があるように思われます。しかし、違うのです。もちろん、ユーモアセンスを磨く必要はあるかもしれませんが、問題があるのは相手ばかりではありません。笑えない自分にも懸念点があります。なぜ、陳腐なギャグを笑えないのは問題なのか。笑いの許容範囲が狭くなっているからです。いつの間にか頭が固くなっている。陳腐なギャグに笑えなくなったら、自分にイエローカードを出してください。笑いの感度が鈍くなっています。笑いのセンスを感じる能力も低下しています。面白いと感じにくくなっていて、つまらないと感じやすくなっています。自分でも気づかないうちに笑顔の数も減っているに違いありません。笑ってなるものかと意地を張るのも要注意。素直な心が小さくなっていて頑固な心が大きくなっています。このままでは頭が固いと言われるのも時間の問題です。笑えないのは陳腐なギャグを言う相手に原因があると思われがちですが、実は自分にも一因があると言えるのです。 少しでもセンスが感じられれば笑う価値がある。笑いの許容範囲が狭くなっていませんか？陳腐なギャグであっても積極的に笑っていきましょう。笑いの許容範囲は狭いより広い方がいい。笑いにくいかもしれませんが、できるだけ笑えるようになってください。陳腐なギャグは本当に 100% つまらないのでしょうか？ひねりもセンスも感じられないと思うかもしれませんが、誤解です。面白いと思える点が一つくらい見つかるはずです。布団が吹っ飛んだ、チョコレートをちょこっと食べたは陳腐なギャグの定番ですが、つまらないとは断言できません。きちんと韻を踏んだギャグになっています。センスはゼロとは言えないでしょう。大笑いはできなくても、くすっと笑うことくらいならできるはずです。どれだけ陳腐なギャグであっても少しでもセンスが感じられれば笑う価値があります。面白いギャグはもちろん陳腐なギャグもどんどん笑っていきましょう。ちょっとでも面白いと感じたら口角を上げてください。素直な心を大切にして面白いと思うことが大切です。陳腐なギャグであっても笑うことです。笑ってみると面白くなります。つまらないと思うからつまらないのであって面白いと思えば面白くなります。ひねりやセンスが少しでもあれば笑うという姿勢がベストです。笑った方が明るい気持ちになれ、会話も弾み、そして楽しい人生を送れるに違いありません。陳腐なギャグを笑う人は頭が柔らかいのです。陳腐なギャグであってもセンスや面白さを見つけ、どんどん笑っていく。人生を豊かにする30の気づき。その20。なぜ世界が変わるのを待ってはいけないのか。世界が変わるのを待っていませんか。もっと政治が良くなれば平和になるだろう。もっと景気が良くなれば収入も増えるだろう。気持ちはわかります。世界さえ変われば自分の人生も変わるだろうと思いますよね。しかし、気の長い話ではありませんか。法律や習慣など世界が変わるには長い時間がかかります。世界が変わるのを待っていれば人生が終わってしまうでしょう。しかも良い方向に変わるとは限りません。悪い方向に変わる可能性もあります。世界が変わるのを待つより今すぐ自分を変えればいいのです。自分を変えるのは自分次第です。自分の努力に応じてふさわしい現実が返ってきます。自分を変えるならそれほど時間はかかりません。今すぐ行動するだけです。政治が良くなるのを待つより身の回りの人間関係を良くすればすぐ平和が手に入ります。景気が良くなるのを待つより一生懸命に仕事をした方が収入が上がりやすい。行動には現実を変える力があります。世界が変わるのを待つのは今日で終わりです。今からは自分が変わるようにしましょう。一人一人が自分を変えようとすることで世界も良い方向へ変わります。世界が変わるのを待つより今すぐ自分を変える。人生を豊かにする30の気づき。その21。なぜ親からの仕送りにはいつも余計なものが入っているのか。学生時代の頃、親から仕送りをしてもらうことがあるでしょう。社会人になって働き始めたばかりの頃も親からの仕送りに助けられることがあるのではないでしょうか。生活に苦しい時の仕送りは本当に助かりますね。仕送りをいただくのはお金をもらっているのと同じことです。仕送りをたくさん送ってもらった時は大金をもらっているのと同じことになるので感謝しかありません。この仕送りでよく見られる光景があります。親からの仕送りには大抵余計なものが入っています。お願いしたものが入っているのはいいのですが、お願いしていないものまで入っているでしょう。食べにくいもの、使いにくいもの、好きではないもの。全く必要ないものが入っていると、ちょっと扱いに困ってしまいます。親は私を困らせようとしているのかな、と思うかもしれませんが、そうではありません。なぜ親からの仕送りにはいつも余計なものが入っているのか。余計なものを入れたくなるのは親からの愛情です。親からの愛情がある証。親は仕送りで箱詰めをしているとき、あなたの生活を案じました。これも喜んでくれるかな。必要になるかもしれない。念のため入れておこう。少しでも足しになれば、少しでも喜んでもらえれば、と詰めるだけ詰め込みました。親としては子供のためを思えば思うほどいろいろ入れたくなり、つい入れすぎてしまうのです。いずれ自分が親になり、我が子に仕送りをする立場になればわかります。自分も同じように少しでも足しになれば、少しでも喜んでもらえれば、と仕送りの箱にたくさん詰め込みたくなるでしょう。お礼の電話をするときに余計なものを入れないで、と怒鳴るのは要注意です。言いたくなるところですが、喉のところで止めて素直にお礼を言うのが得策です。〇〇も入れてくれたんだね。ありがとう。親に悪気はないのですから、気持ちだけは丁寧に受け取っておくのがいいでしょう。どうしても不要なものであれば、友人や近所の人にプレゼントするといいでしょう。必要としている人にプレゼントすれば喜んでもらえます。迷惑になって二度と送ってほしくないものなら、言い方に注意した上で伝えるようにしましょう。〇〇をありがとう。気持ちは嬉しいけど、ちょっと必要ないかな。配慮に感謝した上で不要であることを伝えれば、親も理解してくれるはずです。自分としては余計に感じるかもしれませんが、そこには親からの純粋な愛情があるのは間違いありません。仕送りには余計なものが入っている方がいいのです。 親からの仕送りに余計なものが入っているのはありがたいことです。親からの仕送りに余計なものが入っていたら愛情の証として受け止める。人生を豊かにする30の気づき。その20に、なぜ親はちゃんと食べてる？と分かりきったことを聞いてくるのか。一人暮らしを始めると、時々親と連絡を取り合うことになるでしょう。実家暮らしはいつでも直接話ができましたが、一人暮らしを始めると話す機会がぐっと減ります。親の声を聞くとほっとするでしょう。お互いの近況を報告し合って雑談タイムとなります。どれだけ遠く離れていても親は親だな、と実感する時です。さて、こんな時、必ず、と言っていいほど親の口から出てくるセリフがあります。ちゃんと食べてる。です。ちゃんとご飯食べてる。ちゃんと野菜食べてる。ちゃんと栄養のあるもの食べてる。改めて考えると、聞くまでもない質問です。食べるのを忘れるはずがありません。食べなければ死んでしまいます。忘れようにも忘れないことです。食べているに決まっている、と当たり前の質問に呆れるところです。いちいちうるさいな、と思うこともあるかもしれません。ボケちゃったのかな、と、むしろ親の方を心配するかもしれません。しかし、親はふざけて聞いているわけではありません。あなたを困らせるわけでもなければ、ボケたわけでもありません。なぜ、親は、ちゃんと食べてる。と分かりきったことを聞いてくるのか。それは、あなたのことが心配でたまらないからです。愛しているから心配でたまらない。親は、離れたところで暮らすあなたが心配です。子供のことを愛しているからこそ、当たり前のことでも、口うるさく言ってしまいます。当たり前の質問ですが、そんな当たり前のことを聞いてしまうくらい、親としては我が子のことを深く案じているのです。あなたも親の立場になり、一人暮らしをしている我が子に電話をすることがあれば、きっと同じセリフを口にするでしょう。ちゃんと食べてる。と。聞くまでもない当たり前の質問を、つい聞いてしまうはずです。以前親が口にしていたセリフを、自分も同じように口にするのです。素直な返事が一番。親の当たり前の質問に呆れたり、ムッとしたりするかもしれませんが、ここは素直な返事が一番です。ちゃんと食べているよ、と答えましょう。普通に答えれば親も安心します。もう少し具体的に答えると安心させることができます。昨日の夜は〇〇を食べて、今日の朝は〇〇を食べた。毎日卵を使った食事を心がけているよ。外食をするときはいつも野菜を注文しているよ。具体的な答え方をすれば親も安心します。親の注意喚起を素直に受け止める。親の一言にきちんと耳を傾けてください。注意喚起として素直に受け止め、改めて日々の食事内容を振り返ってみましょう。親からの一言にハッとして、過食、少食、偏食に気づかされることもあるでしょう。野菜を食べていても不定期だったり、ちょっと偏りがあったりすれば、きちんとバランスの良い食事を心がけます。親からの注意喚起はありがたく頂戴しましょう。いつも親がちゃんと食べてる。と聞いてきたとき、ムッとしたり呆れたりせず素直に答える。人生を豊かにする30の気づき。その23。なぜ成功者はあまり本を読んでいないと答えるのか。成功者はあまり本を読んでいませんと言います。たまに読む程度です。時々読むくらいです。ちょっとしか読んでいません。こうした控えめな答えが定番です。中には全然読んでいませんという意見が聞かれることも少なくありません。それは嘘です。この発言を真に受けてはいけません。必ずどこかで本を読んでいます。しかも、たくさん本を読んでいるはずです。本という形ではなく、新聞、雑誌といった形で活字に触れている可能性もあります。本を読んでいるから知識や知恵が身について仕事がスムーズに進み、成功をすることができたのです。では、なぜ本をたくさん読んでいるにもかかわらず、あまり本を読んでいないと答えるのか。読書以上に大量の行動をしているからです。成功する人には圧倒的な行動力があります。不満や愚痴を言う暇はありません。ぶつぶつ言う暇があれば、まず現実を変えるための具体的な行動に取り組んでいます。大量の行動に比べれば、読書の量は少ないという実感なので、あまり本を読んでいませんという控えめな発言が自然と出ます。本人としては嘘をついているつもりはありません。あまりに行動量が多いため、実際は本を読んでいてもあまり実感が湧かないのです。そう思えるくらいの行動力がなければいけません。そのくらい圧倒的な行動力が成功するためのコツです。本を読みつつもそれ以上の行動を心がけること。もちろん読書も大切ですが、読書をたくさんしていると感じているうちは不十分です。行動量より読書量の方が多いと、たくさん本を読んでいると実感してしまいます。あるいは読書ばかりをして肝心の行動を全くしていなくなります。行動が足りなければなかなか夢へは近づけません。本はたくさん読んでください。本を読みつつもそれ以上の行動を心がけましょう。行動、行動、また行動。行動量、読書量が理想的です。 本を読むことも大切ですが、行動することはもっと大切なのです。読書をしていないと感じるくらい大量の行動をする。人生を豊かにする30の気づき。その24。なぜ奇跡はいつも最後に起こるのか。人生では諦めなければいけないことがあります。成果が出ないのに延々と続けるわけではいきません。なかなか成果が出ないと建設的な未来が描けません。人生が停滞して不毛な時間ばかりが過ぎていきます。若さが失われていき、老いが近づいてきます。成果の出ない日々が続くと、どこかで諦め方向転換しなければいけないという現実に直面するでしょう。諦めてもいいのです。ただし諦めるなら最後にやってほしいことがあります。最後にもう一度だけチャレンジしてみてください。普通にチャレンジするのではありません。すべてを出し切るつもりでチャレンジするのです。なぜ奇跡はいつも最後に起こるのか。諦める前にもう一度すべてを出し切るつもりでチャレンジしましょう。気力、体力、精神力をすべて出し切ってください。全力を尽くし燃え尽きるようにチャレンジすることです。これでダメなら諦めると覚悟を決め、本気モードのスイッチを入れ、完全燃焼を目指してください。もちろん全力で取り組んだところで普段と同じ残念な結果で終わることもあります。その時は仕方ありません。全力で取り組んだ結果うまくいかなければ、やりきった形となって納得できます。人生に区切りをつけて清々しい気持ちで方向転換ができるでしょう。しかし思いのほかうまくいくことがあります。これが最後と思えば怖いものがなくなり、凄まじいパワーを発揮します。底力が生まれ、常識では考えられないほどの並外れたパワーを発揮できるでしょう。映画でも漫画でもドラマでも、奇跡が起こるのは最後の一回と決まっています。なぜ奇跡はいつも最後に起こるのか。すべてを出し切るつもりでチャレンジしているからです。人はいよいよ追い詰められると凄まじい力を発揮します。これが最後だと思うと、馬鹿力のスイッチが入ってパワーアップの変身が実現します。ワンランクもツーランクも高い力を発揮できるようになり、結果として奇跡が起こってしまうのです。あなたの身にも同じことが起こる可能性は十分考えられます。諦めるなら最後にもう一度すべてを出し切るつもりでチャレンジしましょう。目指せ完全燃焼。アクセルペダルをそこまで踏み込み、 100% 全力で突き進むのみです。素晴らしい奇跡が起こるかもしれないのです。諦めるなら最後にもう一度すべてを出し切るつもりでチャレンジする。人生を豊かにする30の気づき。その25。自分にとって悪い天候は誰かにとって良い天候。悪い天候だからといって全ての人が同じに感じているとは限りません。悪い天候は主観的な感覚です。自分にとって悪い天候であっても、世界のどこかには良い天候と感じている人がいます。雨がザーザー降っている日があるとします。自分にとっては悪い天候であっても、農業を営む人にとっては恵みの雨となり、嬉しく感じているでしょう。コインランドリーを経営する人にとっては、雨の日は利用者が増えるため売上アップにつながります。アマガエルにとっても雨は歓迎であり、大喜びをしているに違いありません。風がビュービュー強く吹いている日があるとします。自分にとって悪天候であっても、風力発電を営む事業者にとっては好天候と言えるでしょう。世の中には風が大好きな人もいるので、その人にとって風は嬉しい天候に感じるはずです。雪がたくさん降る日があるとします。自分にとっては悪い天候かもしれませんが、スキー場を営む事業者にとっては良い天候と言えるでしょう。雪のシーンを撮りたいカメラマンにとっては今がチャンスと喜んでいることでしょう。普段雪を見ることがない子供たちにとっては、幻想的な景色に興奮して大喜びすること間違いありません。すべての人にとって悪い天気と思える台風ですら、実は嬉しく感じる人がいます。養殖業を営む人にとっては台風は嬉しいことです。海水がうまくかき込んぜられたり、空気が混ざり合ったりするので、海産物にプラスの影響を与えます。台風によって家屋が壊れれば、修理業者にとっては仕事が増えて売上アップにつながるでしょう。台風情報は誰もが注目するニュースなので、テレビ局にとっては視聴率のチャンスとなります。企業や大学など、台風の時しかできない実験があれば待ってましたと思うはずです。嫌な天気だなと思うことがあれば、その天気のおかげで助かったり喜んだりしている人たちがいることをイメージしてください。天候に対峙する見方が変わります。こんな天候だけど、これはこれで悪くないと思えるはずです。自分にとって悪い天候は誰かにとって良い天候なのです。自分にとって悪い天候は誰かにとって良い天候。人生を豊かにする30の気づき。その26。自分の名前の由来は知っていても、親の名前の由来を知っている人は少ない。あなたは自分の名前を知っていますか？知っていると答えると答える人が多いでしょう。名前は親が子供に与える最初のプレゼントです。どんな名前も親の思いや願いが込められているもの。名前は自分にとって最も重要なものですから、誰でも気になります。親に自分の名前の由来を聞いて、なるほどと頷いたことがあるでしょう。 名前の由来を知ると、ますます名前に愛着が湧いて、もっと自分のことが好きになれますね。では、親の名前の由来は知っているでしょうか。自分の名前の由来を知っていても、親の名前の由来を知っている人は少ないものです。ぜひ、親に名前の由来を聞いてみてください。親の名前の由来を知っても仕方ないと思う人もいるかもしれません。自分には無関係に思うかもしれませんが、そうとも限りません。親の名前はその親から名付けられました。あなたにとっては祖父母にあたる人物です。自分の親も自分と同じように親の思いや願いを込めて名付けられたことがわかります。親の名前の由来を知ることで祖父母の子に対する思いや願いが間接的に伝わってくるでしょう。親はかけがえのない存在ですから知って損はありません。父親、母親のそれぞれに聞いてみましょう。よくぞ、聞いてくれた。と言わんばかりに話してくれるでしょう。あなたが自分の名前の由来を知って感銘を受けたように、親の名前も由来を知ると感銘を受けるはずです。親の名前の由来を知ると、親への理解が深まったり、家族意識が高まったりします。親の名前の由来を知ることで、家族の絆も深まっていくのです。親に、親の名前の由来を聞いてみる。人生を豊かにする30の気づき。その27。不採用になったアイデア同士を組み合わせると、素晴らしいアイデアが生まれる。アイデアが浮かんだものの不採用にして見送ることがあるでしょう。アイデアだからといって何でも素晴らしいわけではありません。アイデアと呼ぶほどではないと感じることがあるもの。平凡だったり価値や魅力が乏しかったりすると注目してもらうのは困難です。不採用にしたアイデアは表に出ることはないのでゴミのように感じるかもしれません。たくさんアイデアをひねり出しても採用となるのは一つや二つ程度でほとんどのアイデアが見送りとなります。不採用になったアイデアは役立たないように思われるかもしれませんが消したり捨てたりしてはいけません。不採用のアイデアを残したところで仕方ないと思うかもしれませんが、誤解です。メモやノートに書き留め、きちんと残してください。ある程度、溜まったら不採用になったアイデア同士を組み合わせてみてください。単体のアイデアでは魅力がなくても、不採用のアイデア同士を組み合わせると鋭い視点や優れた発想が生まれます。2つを組み合わせてダメなら、3つを組み合わせてみてください。思いもよらない魅力が見つかって素晴らしいアイデアが生まれるのです。不採用になったアイデアをたくさんリストアップしていきましょう。不採用のアイデアは宝の原石です。不採用になったアイデアを組み合わせて新しい価値を生み出していきましょう。不採用になったアイデアを組み合わせて素晴らしいアイデアを生み出す。人生を豊かにする30の気づき。その28。いただき物が温かいということは近場で出来たてを買ったということ。時々温かいものをいただくことはありませんか。温かいパン、ほかほかのお弁当、ホットコーヒー。触ってみるとほのかに熱があって温かいのがわかります。美味しそうな香りも漂っていて食欲をかきたてるでしょう。ここで一つ考えてほしいことがあります。なぜ温かいのかということです。温かいということはそれは今しがた近場で買ったということです。しかも出来たてである証拠です。近場で買って冷めないうちに持ってきてくれました。冷めないうちに早く持っていこう。1分1秒でも早く届けたい。喜んでもらえるといいな。そう思いながらあなたのところまで運んできてくれました。あなたに喜んでもらおうと、きっと急ぎ足になっていたはずです。お手洗いを我慢しながら運んできてくれたかもしれません。ありがたいことです。いただき物が温かい理由について、ちょっと想像を巡らしてみてください。ふと相手の優しさに気づくでしょう。直前に温め直したのかもしれませんが、そうだとしてもあなたのためであることに変わりありません。温かいだけのことに思いますが、そこには相手の優しさがあります。温かいね、と何気なく思って終わりにするのではなく、温かい理由について考え、相手の優しさに気づくことが大切です。温かいのはいただき物だけではありません。温かいいただき物を通して相手の温かい心も感じるのです。温かいいただき物を通して相手の温かい心も感じて感謝する。人生を豊かにする30の気づき。その29。床を掃除することはあっても天井を掃除することは少ない。最後に天井を掃除したのはいつですか？突然ですが質問です。最後に天井を掃除したのはいつですか？天井の掃除なんて必要なの？と思う人もいるかもしれません。もちろん必要です。天井は掃除で見落としがちなところの一つです。すっかり天井の掃除を忘れていて、もう何ヶ月も放置になっている人もいるでしょう。一度も掃除したことがないという人もいるかもしれません。天井は汚れないと思っているなら思い込みです。地球には重力があるため、埃は上から下に落ちていくのが基本ですが、下から上に舞い上がる逆パターンもあります。例えばエアコンや扇風機を使うことがあるでしょう。室内の空気が循環する際、埃も下から上に舞って天井に付着するのです。天井に付着した埃には静電気を帯びていて、ますます埃が付着しやすい状態となります。もちろん床ほど汚れるわけではありませんが、やはり掃除は必要です。見た目は汚れていないように見えても、水拭きをしてみると意外とたくさん汚れが取れることに驚くでしょう。 天井の掃除が必要だと分かっていても、いざ掃除のタイミングとなると案外忘れがちになるものですね。天井の掃除を忘れているなら早速取り掛かりましょう。フローリング用ワイパーを持っているならそのまま天井に使えます。掃除機のノズルを天井に当てて埃を取っていく方法でも構いません。もちろん雑巾で普通に水拭きをするのも OK です。ぐっと上を向く姿勢になるので腰を痛めないように注意しながら掃除をしていきましょう。自分の部屋の天井だけではありません。キッチン、リビング、お手洗い、洗面所、お風呂場などの天井も要チェックです。床ほど頻繁に掃除する必要はありませんが、定期的に掃除をしたいところです。天井がピカピカになると部屋に清潔感が漂い、雰囲気も明るくなるのです。たまには天井を掃除する。人生を豊かにする30の気づき。その30。よく会うからといって親しいとは限らない。あまり会わないからといって親しくないとも限らない。会う頻度と親しさは比例しません。よく会うからといって親しいとは限りません。毎日会う友人だとしても表面的な関係でしかないのはよくあることです。卒業や引っ越しで離れ離れになるとあっさり縁が切れることが少なくありません。近くにいるから話をしているという関係だからです。近くにいるから話をしているという関係はお互いが離れる状況になればすぐ関係が終わります。職場に苦手な人がいても仕事であれば毎日顔を合わせる必要があります。毎日会って話をする機会があってもなかなか抵抗感が消えるものではなく親しくなるのが難しいものです。逆にあまり会わないからといって親しくないとも限りません。親しい友人であれば物理的に距離が離れていても心はつながっています。一緒に青春時代を過ごした腹心の友であれば普段会うことがなくても相手のことを思い出したり考えたりするでしょう。年に一回しか会えなくても久しぶりに会った時はどっと盛り上がるでしょう。遠距離恋愛であればお互いが離れ離れでなかなか会えない状況であっても交際関係は成立します。愛は物理的距離を超越します。遠く距離が離れていても心は一つです。会う機会は少なくても相手を思う気持ちがあれば愛を深めていくことが可能です。現代では電話、メール、ビデオチャットなど様々な通信手段が発達しています。物理的に距離が離れていてもお互いに連絡を取り合うことが可能です。コミュニケーションを取ったり仲を深めたりしていくことが可能です。たとえ地球の裏側であっても連絡を取り合うことができ素晴らしい時代となりました。大切なのは心のつながりです。接触回数が少なくても絆や信頼関係があればいいのです。よく会うからといって親しいとは限りません。あまり会わないからといって親しくないとも限りません。会う頻度と関係の深さは比例しないのです。会う頻度と関係の深さに関係がないことを知る。人生を豊かにする30の気づき。まとめ。その1。お金がかかる贅沢だけでなく、お金がかからない贅沢も楽しむ。その2。人生は前に進むことだけを意識する。その3。特別な能力や才能がなければ、小さな仕事をコツコツ続ける方法で偉業を達成する方法を模索する。その4。自分らしい理想のライフスタイルをデザインして素晴らしい人生を実現させていく。その5。自分で自分の生き方にいいねと声をかけ応援する。その6。ポケットに手を入れて入れたままになっているものに気づく。その7。ふと目に留まった言葉を大切にする。その8。食べ放題の時、高級なものばかり満腹になるまで食べるのではなく、食べたいものを食べ腹八分目で終わるようにする。その9。シンプルなゲームを楽しむために本気になる。その10。無駄と思っていることにあえて取り組んでみる。その11。試験で高得点を取った人には頭がいいですね、ではなく勉強を頑張ったのですね、と努力の成果を褒めたたえる。その12。人生が嫌になったら歴史の勉強をして答えを見つける。その13。せめて一つくらいは季節らしい思い出を作る。その14。どんどん遊んで人生を充実させる。その15。人生には今日しかないことに気づく。悔いのない一日を積み重ねて素晴らしい人生にしていく。その16。自分にとって悪い天候は誰かにとって良い天候。その17。神様からのご利益に気づく。その18。アポロ計画のように何度も繰り返しチャレンジを繰り返す。達成後もさらなる飛躍発展を求めてチャレンジを継続していく。その19。物語を大切にする。その20。夜空に浮かぶ月を見ながら大昔の人と共通の天体鑑賞を楽しむ。その21。ギリギリ間に合わないこともギリギリ間に合うことも同じくらいあることに気づく。その22。いつの間にか人に影響を与えていることに気づく。できるだけ良い影響を与える人になる。その23。蚊の命がけのチャレンジに注目する。その24。不採用になったアイデアを組み合わせて素晴らしいアイデアを生み出す。その25。 自分がしていることはベストを尽くしているだけであることに気づく。その26。温かい頂き物を通して相手の温かい心も感じて感謝する。その27。天気を伝えるとき、できるだけ具体的な表現を心がける。その28。仕事一色を心がけるのではなく、たまには仕事に関係ない遊びを楽しむ。その29。言わなくてもわかることであっても、以心伝心に頼りすぎず、きちんと口に出して伝える。その30。諦めるなら最後にもう一度全てを出し切るつもりでチャレンジする。